改めまして、
明けましておめでとうございます。
昨日は元旦の礼拝をいたしまして、昨日のことなんですけど、だいぶ前のような、もうすでにそんな感じもしておりますけれども、連日礼拝を捧げにこの御嶽の山に登ってきていただいている方もおられますし、また今日初めて今年の礼拝を捧げにおいでになった方もありと思いますけれども、まあ、例年元旦の礼拝にはその年の干支にちなんだお話をしております。で、今年はうさぎ年ということでですね、まあ、卯年を生きるというテーマでお話をいたしまして、で、まあ、昨日も申し上げたんですけれども、この干支にちなんだお話、いつからやっているかなと思って、私もちょっと気になって調べたところが、ちょうど12年前の2000年からで、辰年を生きるというところから始まっておりまして、今年で一回りしたということですね。来年からはもうこの干支の話はいたしません。もうネタがつきましたので、また次のことを考えなきゃいけないと思っておりますけれども、まあ、その 先週じゃないわ、昨日のお話の内容は、修法のセルグループのしおりの方に載っておりますので、どうぞこちらの方もお読みいただければと思います。さて、今日はですね、まあ、これも毎年恒例ですけれども、最初の日曜日の礼拝では今年の教会の、テーマ、またそのテーマの聖句のところからお話をいたしたいと思いますけれども、今年のテーマはですね、この弟子道というテーマであります。弟子、もちろんこれはイエス・キリストの弟子という意味でありますけれども、まあ、弟子というこの制度というんでしょうかね、まあ、弟子というのは結局師匠がいて、その人のところに、まあ、弟子となって、いろいろと教えてもらうということでありますけれども、日本では古くからいろんな世界でこの師匠と弟子、まあ、師弟制度というものが、ありまして、特に何とか道とつく世界ですね、これは師弟制度を取っているという証なんですね。何とか道というのは、柔道とか剣道とか、そういういわゆるこの体育会系の道もあればですね、茶道とか華道とか書道とかですね、この文化系の方も道なんですね。これはもしかするとちょっと世界的にも珍しいかもしれませんね。体育会系も文化系も同じ道、なんとか道という呼び方をこの国ではするんですね。で、今はそれこそ柔道なんていうのはあんまりこの、指定とかですね、道っていう感じがしなくなったですね。このオリンピックの競技になって、世界的にやるようになったので、結局はどっちが強いかみたいな感じになってますけれども、かつてはそういうことではなかったように思うんですね。で、いまだにこの指定制度というものが色濃く残っておりますのは相撲道ですね。相撲道は、相撲道とあまり言いませんけど、もともとこれは相撲道だったんですけれども、相撲をその国技館で取りたい、その本場所で相撲を取りたいと思ったら、いくら強くても、いきなりあそこに行けないんですね。それこそ学生横綱であったとしても本場所で、相撲は取れません。必ずどこかの部屋に、つまりどなたかの師匠のところへ入門しなきゃいけないんです。で、ですから相撲の、NHK の中継なんかはご覧になるとですね、 西潟何々なんとか部屋どこどこ県出身なんとか部屋ってこう言いますよね。必ず部屋の名前を言いますよね。で、同じ部屋の人同士は戦わないというのが原則ですよね。さっきこれ第一礼拝の時に言ったら半分ぐらいの人知らなかったですね。で、昔あの若鷹時代というのがあって、若菜花と高野花というですね、かつての高野花の息子さんたちが非常に強かった時代がありましたけれども、当然同じ部屋だったので戦わなかったんですよね。いくら強くても何回戦ったんですかね。何回かはあるんじゃないでしょうかね。でもあれはその千秋楽に相星でないとやらないと、あれ卑怯ですよね。早いうちにあの二人がやっとけばですね、どっちかの星は潰れて他の人がもうちょっといけたと思うんですけど、強いで、実はあの時にはあの部屋にはですね、もう他にも強い人がいたんです、何人もいてですね。だから藤島部屋だったんですかね。藤島部屋のなんかこんな話してすみませんね、お正月から。まあなんか縁起のいい感じですけど、まあ何が言いたいかというと、その師匠のところに弟子入りして、お相撲さんの場合はそのお家に住んで、身の回りの世話をしたり一緒に食べたりして、そして相撲を教えてもらうと。そういうあの、まあ、古くからのこう習わしがね、ずっと今でもあるんですね。で、ただ古くからの習わしがそのまま残っていて、良くない習わしも残っている。それがいわゆる体罰であったり博打であったりですね、なんかいろいろあって、昨年はそれが全部バッと出ちゃってですね、最近はみんななんかあの問題になってますけど、まあ市内で殴ったり蹴飛ばしたりっていうのはお相撲ですから当たり前にあったことなんですね。だけどもそれが行き過ぎてなくなっちゃったりしたもんですから、まあ問題にはなったりしましたけれども、でもそのただただ相撲が取れればいい、ただただ相撲が強くなればいいっていうんじゃなくて、師匠からいろんなことを教わって、そして、人間としても成長しなさいというのがあの相撲道の考え方だったんじゃないかと思います。今はあんまりそんな感じしませんけれども、で、他のところではあんまりこの師匠の家へ泊まり込んだり住み込んだりして学ぶということはなくなったんじゃないでしょうかね、なんとか道とつくものにおいても。ただ、日本ではこういう制度が古くからあって、つまり何かを習うと、それは文化系であっても体育会であっても何かの技術や能力や、いうことを学ぶにしても、その師匠の全てを学ぶと。ただ何かができるだけじゃなくて、その師匠の 人となりとか人柄とかそういうものも一緒に学んでいきなさいという、そういう習慣というか、そういう歴史が日本にはあったと思います。でも今はあまりそういうことはありませんが、新約聖書の時代には全くその通りだったんですね。さまざまなものを学ぶときにはその弟子入りをするということが、ごくごく当たり前でした。まあ考えてみればその学校があるわけでもないですし、カルチャースクールがあるわけでもですね、インターネットで教えてもらえるわけじゃないですから、その専門の先生のところに行って、そこで、いろんなことを他のことも交えて教えてもらっていくということではあったとは思うんですね。で、イエス・キリストはいきなり 本題に入りますけれども、この私たちのために、その罪の身代わりとして、死ぬためにこの地上に人となっておいてくださいました。そして十字架にかかって死んでくださったんですけれども、それとともにですね、もう一つとても大切な目的を持って人となられました。それは同じ人間として弟子を育てるためだったんですね。いろいろと大切な神の国のお話を書き記して教えてくださったわけではありません。事実イエス様は一文字も書き残されませんでした。イエス様の書いた書物というのは残ってないんですね。でもイエス様はその代わりに弟子を集められて、そしてその弟子たちに、まさにそのイエス様のすべてをお見せになって彼らを育てて 行かれたんですね。で、まあ、今年のテーマ聖句というのは、これはイエス様が、この地上十字架について3日目によみがえられて天にお帰りになる前に、最後に言われた言葉です。大宣教命令とも言われていますけれども、そこでイエス様は何とおっしゃっているかということですけれども、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさいと言われています。これがイエス様のご命令なんです。私の弟子にしなさいと。もちろんそれはあなた方と同じようにということですよね。イエス様の弟子たちに言われているんですから、ペトロやヨハネやヤコブやマタイに、あなた方と同じように世界のすべての民を私の弟子にしなさいと言われている。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。弟子にするというのはバプテスマを授けてイエス様の命じられたことをすべて教えることなんですけれども、その、イエス様の命令、弟子にしなさい、クリスチャンにしなさいと言われたわけじゃないんです。私の教えを広めなさいと言われたわけでもないんですね。もちろんそういうことなんですけれども、でもはっきりと弟子にしなさいと言われたんです。これはやはりすごく重くて重要な意味を持ってるんですね。私は、牧師になって27、28年経つんですけど、この弟子にするということについてあんまり丁寧に考えてこなかったし、教えてこなかったような気がして反省しております。で、今年は嫌というほどこの話をしなきゃいけないなと思ってるんです。弟子、イエス様の弟子になりましょうということです。結局はね、いや、弟子として育ちましょうということなんですけれども、なぜならばイエス様はこう言われてるんです。だから皆さんはイエス様の、イエスキリストを信じるということはですね、バプテスマを受けてその教えを学ぶということはイエス様の弟子となるということなんです。弟子として育っていくということ、成長していくということなんですね。ちょっと話が前後してますけれども、イエス様は人となられたのは私たちの身代わりとなって死ぬためだけではありません。その生き様を通して人を作り変えていくためです。弟子というのはただなんかいろいろいい話を聞くとか、教えてもらうとか、一緒に楽しい時を過ごしたとか、そういうことじゃないんですね。その師匠との人格的な交わりを通して作り変えられていくものが弟子なんです。優れた師匠というのはその弟子を根底から作り変えていくんですね。イエス様は最高の師匠ですから、イエス様はその交渉外の初めから弟子を選ばれ召されました。まだ何もそれこそ始められていない時から弟子を集められたんですね。それはその交渉外の全てを見せて、またその本当に1秒も惜しまずですね、彼らにと交わりをし彼らを教えるためでありました。マタイの4章の19節に、これはガリラヤ湖の漁師たちに、ペトロやヨハネやヤコブたちにですけれども、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われて、私についてきなさいと。弟子ですからね、弟子は師匠のいるところにいつもいなきゃいけません。指定制度がまだまあまあ残っているもう一つの領域にですね、落語の世界があります。もちろん誰でも落語はやっていいんです。で、実は私も今年落語をやろうと思って今、実は昨年ですね、ゴスペルに、近く のお医者さんが来られるようになって、その先生がもともと落語が好きで自分でも落語をお話しになってですね、その病院のクリスマス会でまあ実に見事な落語をお話しになったんですね。これは負けてられないと。 私も落語は大好きでしょっちゅう聞いてはいるんですけど、自分でやったことはないので、一つ今年はその先生の前座で私がやると約束をしましたので、今非常に有名な落語をちょっと書き換えて練習中であります。まあ、交互期待ですけどね。まあ普段から喋ってるの落語みたいな話なんですけどね。そう言われるんじゃないかなと思いましたけど。でもこの落語を、まあ誰でも別に落語家にはなれるんですけれども、でもその名前をもらうのはですね、これ師匠からもらうんですよ。実はそのお医者さんも非常に有名な落語さんと知り合いが何人もあるそうですけれども、その師匠に頼んだことがあるそうです。名前をくれないかって、ダメだと言われたそうです。昔から落語をやってて随分話もできるんですけれども、ダメだと言われたそうです。それはね、結局弟子入りしてないからなんですよ。いくら落語がうまく喋れてもダメなんです、弟子入りしないと。落語家に弟子入りするとですね、最低1年ぐらいはとにかく朝から晩まで掃除だそうです。師匠の家に通って掃除、身の回りの世話、そのうち師匠が行くところにいつもついて回ってですね、袖から舞台を見てると、ね、師匠の着替えを手伝うとか、お茶を出すとか、お茶の温度がどうだとか、そういうことをこと細かく学んで、それからようやく落語を教えてもらえるそうです。このまさに人格的な触れ合いの中から、なんて言うんでしょうかね、こう本当の落語家に育っていくということが、まあ、今でもこの制度の中にあるわけですけれども、イエス様もまさにこの最初の弟子たち、そしてその後の弟子たちも含めてですね、ご自分と人格的な交わり、ね、ただ何かこう情報伝達じゃなくて、その生活を通して教えたいと思われたんですね。だから最初から弟子を集められたんです。教師と生徒とかね、コーチと選手とか、教祖と信者とか、そういう関係じゃないんです。宗教というと教祖と信者じゃないですか。でもね、このまあキリスト教というか、この聖書の教えによっては違うんです。師匠と弟子なんです。これね、はっきり違うところですよ。それだけイエス様は私たちに近くあられるということでもあるんですね。イエス様から学んだ人はたくさんいますよ。まあよく群衆って言いますけど、イエス様の周りいつもうろうろしてですね、いろいろお話を聞いたり、おいしいものを食べさせてもらったり、奇跡を見せてもらったりした人がたくさんいました。また直接にイエス様から癒しを受けた人や奇跡を体験した人もいたし、女たちもいたし、イエス様の家族もいたし、いろんな関わりをイエス様とはしてるんですけれども、でも特にこの弟子12人をですね、選ばれてるんですね。まあ、弟子と呼ばれてる人はこの12人だけじゃないんですけど、他の福音書を見ると70人とか120人という人たちも出てくるんですが、やっぱりこの12人ですね。で、まあ、当時実はもちろんイエス様だけではなくて、ユダヤ教の教師たちも弟子を取っておりました。バプテスマのヨハネも弟子が取っておりましたし、ファリサイ派の人にも弟子がいたと書いてあります。ですから最初にも申しましたように、当時はごくごく当たり前の制度ではあったんですね。で、マルコの3章の13節から15節のところにですね、イエス様が弟子を特に12人を選んで任命された時のお話が出てまいります。マルコによる福音書の3章ということは、イエス様のこのいわゆる交渉会が始まってもう間なしですよ、すぐですよね。まだ特別教えたり何かやってるわけじゃないんです。でもこの12人を選んで、任命されてます。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、つまりもうこの時点からイエス様の周りにはもっと多くの人がいたんです。何十人もいたんじゃないでしょうか。でもその中から名指しですよ、これと思う人を選んでるんです。彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し、使徒と名付けられた。でこの12人に特別に 弟子の中でも使徒という名前を付けられてるんですね。まあ、これにはまたこの後いろんな目的が明らかにはなってくるんですけれども、でもまあこの人たちは実に特別に選ばれた人たち、特別な弟子でありました。でなぜ彼らを使徒と名付けられたのかというと、弟子としてそばに置かれたのかというと、彼らをまず自分のそばに置くためと書いてるんですね。彼らを自分のそばに置くためだ。そばに置ける人数ってそんなに多くないですね。50人もいたらね、さすがに身動き取れないですよ。12人ぐらいだったら、まあ、いつもそばにいてもなんとかこう扱えるというか、ご飯に呼ばれていってもね、いやすいません弟子が300人いるんですけど、呼べないですけどね、まあ、12人ぐらいだったら、当時の家だったら大丈夫だったんじゃないでしょうか。それから派遣して宣教させるためだと。まだね、何にも分かってない時からイエス様はこの弟子を派遣してるんですよ。これはでも訓練の一つなんですね。まあ、またこのことも詳しくお話ししてまいりますけれども、実際に体験させてそこで学ばせるためです。さらに彼らに、悪霊を追い出す権能を持たせる。悪霊を追い出す権能をですね、海のものとも山のものともわからないこの12の人の弟子に持たせてるんですね。で彼らもよくわかんないけども行って、悪霊を出ていけって言ったら出ていっちゃったので驚いてるんですね。これはですね、この12使徒に対してイエス様が与えられた特別な力ですね。おそらくこの力を持たせることによって彼らに特別なやはりレッスンを与えるためであったと思います。まあ、いずれにしてもイエス様はその交渉外の初めの時から特別に選びそばに置かれました。そして彼らにはですね、全てを見せられました。共に旅をし、共に食し、共に祈り、何も隠されませんでした。これはすごく勇気のいるというか大変なことだと思いますね。少なくとも私はできません。これは、まあ、講談の上から一生懸命このお話をすることは何とかできるかもしれませんけれども、うちに来て、私の一週間をどうぞつぶさにご覧くださいとはね、笑ってますけどね、まあ、ご想像の通りで、とてもじゃないけど見せられません、ね、なんだこんな程度かって言われる、もう思われるのがもう関の山ですから、でもそう全てを見せることができる人っていうのは本当にこれは優れた人だと思いますね。でイエス様はそれをあえてなさった。何も隠されませんでした。まあ、唯一イエス様のプライバシーというか、ね、一人の時間というのは朝早く起きて、静かなところでお祈りをされると。それだけですね。あとは食べるのも飲むのも旅をするのもみんな一緒でありました。またゲッセマネの園ではね、十字架につく前の晩に特別に三人の弟子をそばに置いて、神の一人子であるのにもう死ぬほど苦しんで祈られるあの姿も見せられました。弱さもイエス様は隠されなかったんですね。強いところや素晴らしいところを見せたがる師匠はいるでしょうけども、イエス様はその弱さも隠さずにお見せになりました。だから弟子たちはその時その時のイエス様の言葉や様子をよく覚えていて、後に福音書を書くことができたんです。また弟子たちには特別な教えをなさいました。人々に群衆に例え話をなさいましたけれども、その本当の意味はねと言ってですね、弟子たちにさらに解釈をなさったというふうにも書いてあります。また週末の出来事も弟子たちを呼び集めて語られました。限られた人にしか語られなかった教えもありますね。三条の水君も弟子たちをそばに置いて、まあ、もちろん全ての人を対象ではありましたけれども、特にこの弟子たちがそばにいたと思われます。 それだけではありません。イエス様はこの弟子たちに対しては厳しかったです。お叱りになった。ペテロがあなたは私のことを誰だと思うかとイエス様に聞かれて、あなたは主メシアですと答えた。あなたはいい答えをしたねと。そのことを聞いてイエス様はこの人たちも少しは分かったのかなと感じてですね、いや実は私はやがて十字架にかかって死ななければならないという予言をなさった。それを聞いたペテロは、いやいやイエス様そんなことはありません、そんなバカなことはありません、あなたはイスラエルの王様になる方ですから、ね、その時にイエス様はこのペテロに下がれサタンと言われた。イエス様にサタン呼ばわりされたのはペテロだけですから、厳しいですよね、悪魔だお前はと言ったんですよ。厳しかったですね。あるいは彼らの不信仰を嘆かれて、ああいつまであんたたちと一緒にいなきゃいけないんだろうなと言われたこともありました。でももちろん彼らを特別に励ましたり助けたりなさいましたね。湖の上で溺れそうになった時には一声でガリラヤの嵐を鎮められました。そのようにですね、この短い期間でしたけれども、イエス様はその全てを弟子たちに置かれた、そばに置くことによってそれを弟子たちが見て体験して、まあ何というか味わってね、そばにいたからこそ知ることができた、たくさんのことを彼らは得たわけであります。イエス様はそのように弟子を選び、弟子をそばに置かれたんですけれども、私たちもイエス様の弟子なんですね。皆さんもイエス・キリストを信じた、ね、信じてイエス様の洗礼を受けた、バプテスマを受けた人たちは間違いなくイエス・キリストの弟子なんです。そうなのかなんて、ね、思われるかもしれませんが、ね、クリスチャンだという意識はあるかもしれませんね。確かに私はクリスチャンです、ね、あるいは教会に行ってますとか、ね、聖書を学んでますとか、それは言えるかもしれません。そう思ってらっしゃるかもしれませんけれども、でも私はイエス・キリストの弟子ですとそう思ってる方は多分ね、そんなにいないです。はい、私はイエスの弟子でございますと、私の師匠はイエス様でございます、私は毎日この師匠に寄り添って学んでおりますという人はね、多分あんまりいないですね。イエス様から学ぼうとは思ってます。その教えを学ぶ、聖書を学んでね、イエス様からいろんなことを教えていただきたいとか、あるいはイエス様に助けてほしいとか、ね、導いてほしいとか、そういうその貧乏根性はあるんですよね。ああしてもらいたい、こうしてもらいたい、教えてもらいたい、助けてもらいたい、ね、空腹の時にはお腹いっぱいにしてもらいたい。でもそれじゃあね、群衆と一緒なんですよ。結局あの多くの群衆と一緒なんです。なんかいいお話が聞けるんじゃないか、奇跡が見れるんじゃないか、おいしいもの食べれる、この間の人はイエス様の話を最後まで聞いたら、食べたことのないお魚とパンでお腹いっぱいになったらしい、ね、こうわしも行こう、わしも行こう、ね、だんだん暗くなってきたぞ、みんな誰も弁当持ってきてないよね、今持ってきたらダメよ、持ってきたら、ね、さあイエス様が、今日もパンとお魚でご馳走出してくれるぞ、ね、お出てきた、あ食べた食べた、おいしかったね、ね、それと同じですから、それは群衆です。私たちはキリストを信じてバプテスマを受けたということは、キリストの弟子に選ばれているということです。弟子になったつもりはないということでは許されないんですね。もしそう思われているとしたら私の責任なんです。皆さんはイエス様の弟子になるんですよ、いいですかと言って洗礼しなきゃいけなかったんですが、それをしてなかったかの私の責任かもしれません。もう一回やりますか。皆さんはイエス様の弟子になるんですけど、いいですか、はいと言ってですね、洗礼をしなきゃいけなかったかもしれませんが、まあ、遅いということはありませんか。でもイエス様のようになるということですね、イエス様の弟子になるということ。でもね、それを言われるとね、どうもちょっとあまりにも差がありすぎて、ちょっともう無理です。イエス様はイエス様、私は私だよね。もうそんなこの太陽と地球ぐらい離れて、 もう近づくことすら考えられないみたいなね。あるいは自分はイエス様の弟子としてふさわしくありません、そんな弟子にしてもらえるようなもんじゃありませんなんてね、そう思うかもしれませんが、皆さん心配しないでください。最初の弟子たちはどんな人だったですか。素晴らしい人たちでしたでしょうか。とんでもない。最初の弟子はあのおっちょこちょいのペトロですよ、ね、肝心な時に私はあの人を知らないと3回も言って裏切ったあの男が弟子のトップですよ。最高位のというか最初の弟子で、ね、カトリックでは最初の教会の祖籍としてですね言われている人ですよ。別にそのすんごいどうしようもない人だったわけじゃないです。でも普通に割とおっちょこちょいのおじさんですよね、ペテロなんてね。どこにでもいるような人ですよ、ね、ヤコブもヨハネもね、ボアネルゲスとイエス様にあだ名つけられて、ね、イエス様はなかなか面白いことでね、あだ名をつけて、雷の子、お前たち短期だから、瞬間違和感式です、今ではね。今瞬間違和感式ほとんどないので通じないんですけど、すぐにお前たちは腹立ててカッとなって困ったもんだ、ね、ところがあのペテロがどうなったんですか。教会の大指導者になってですね、最後は逆さ十字架で殉教したと言われて、あのヨハネが最後は愛の人と呼ばれてですね、口を開けば互いに愛しなさいとしか言わなくなったという。なぜ彼らがそうなったんでしょうか。イエス様からいろんなことを学んだからですか。イエス様大学に入ったからですか。そうではありません。イエスの弟子だとそう自認していたからです。彼は私はイエスの弟子だとそう信じていたというか、そうであるともう心底からプライドを持ってそう思っていたからです。イエス様のようになりたいと彼らは思っていた。だから彼らは作り変えられていったんです。裏切り者のユダもいましたよ。これ不思議ですよね。イエス様は自分を裏切る人のことは分からなかったんだろうか。分かったと思います。でも弟子の一人に加えられてるんです。自分を裏切るということは分かっていても、イエス様はこの男に望みを置いておられたんです。そういう人たちが最初の弟子ですから、これ立派な人たちばっかりだったらですね、とても無理だと思いますけれど、イエス様は世界中に出て行って全ての人を弟子にしなさいと言われた、私の弟子にしなさいと言われたんですね。で、最初の弟子はあなたたちだから、だから次も大丈夫だよと、ね、みんながああ私もなれると思えるような人を最初の弟子に選ばれたんです。だからどうですか、イエス様は自分から弟子を集められているんですよ。弟子になりたいとイエス様のところに来た人はね、みんな門前払いです。聖書読んでみてください。イエス様のところに来た人はですね、みんないろいろ言われて帰れ帰れって言われて、イエス様の方から呼ばれてるんです。それは彼らがやっぱり大切なんですね。最初の弟子ですから、世界中の人たちが彼らと同じようにイエス様の弟子になっていくわけですから、ごくごく当たり前のおっちょこちょいだったり気が短かったりちょっと抜けてたり、ね、そういう人たちが選ばれてるんですよ。だから私たちも皆さんも私も含めて誰一人心配なくイエス様の弟子になれるんです。なってください。いや、もうなってるんです。弟子入りできるんです。でも彼らはね、短かったかもしれないけれども、イエス様と一緒に、折れたんだからいいじゃないか。実際にね、イエス様に、会うこともできたし、食事もできたし、お話もできたし、いろいろ学ぶことはできたじゃないか。
私はもうイエス様を見ることできないし、お話もできないし、とんでもないんです。目には見えませんけれども、私たちの師匠は私たちと一緒にいてくださると約束してらっしゃるんです。先ほどの28章の最後の言葉ね、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されてますね。これは何のためだと思いますか。私たちを助けるため、私たちを励ますため、私たちが一人にならないためもあります。でもそれはだいぶ下の方です。第一番の理由はこの文脈から考えても、私たちの師匠として弟子である私たち一人一人がイエス様から全てのことを学び取れるように一緒にいると言われているんです。イエス様が共にいてくださるのは、弟子である私たちが師匠であるイエス様をいつも感じて、いつもそこから学び取れるようにという、そのためなんです。ああ、いつも共にいてくださって、困った時に助けてくださる、お祈り聞いてくださる、寂しい時には慰めてくださる、そういうためだけではない。いや、むしろそれはあまり重要なことではないんですね。もっと重要なことは、私たちの師匠、師と弟子はいつもそばにいる。でしょ？弟子たちをそばに置くためと言われたんですよ。そばに置くため。今度はイエス様が私たちのそばに来てくださってる。私たちと共にいてくださるんです。だから私たちはこの師匠から学ばなきゃいけない。師匠のようになろうと努力をしなければなりません。いや、師匠のようになることができるんです。皆さん、弟子入りしますか？イエス様に弟子入りしてください。弟子入りしますかって、なんか相撲の話を最初にしたので、なんかちょっとそんな感じしますけれども、まあ今日は、無理でも、一年中喋りますから、私この話はどっかで弟子入りせざるを得なくなると思いますけどね。まあでも覚えてください、私たちは皆イエス・キリストの弟子なんです。キリストの弟子であるということは、キリストのように話し、キリストのように聞き、キリストのように行い、キリストのように生きていくということです。キリストから学ぶということとは違うんです。いろいろ助けてもらえるということとは違うんです。キリストのように、師匠のようになっていこうとするということが、これが私たちの目的であり使命なんです。イエス様はあなたの助け主ですけれども、あなたの慰め主ですし、あなたを教えてくださる先生ですけれども、でもそれより前に師匠であると、師であるということをですね、覚えていただきたいと思うんです。お祈りいたします。天のお父様、心から感謝をいたします。私たちのようなもの、本当に取りに足りない、何の能力もない、価値もないものですけれども、あなたはあなたの方から私たちに近づいて、私についてきなさいと言ってくださいました。私たちは皆等しくあなたを信じる者はあなたの弟子であるということを、どうぞ深く心に刻み覚えさせてください。それがどういう意味であるのか、まだまだよく分かりませんけれども、これから学びを通して、またこれからの生活を通して、今日はまずイエス様が私たちといつも共にいてくださるというのは、それは私たちの師として共にいてくださるのだということを学ぶことができました。どうぞイエス様のようになっていくぞという思いで、この一年を歩ませてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。